チスタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っています。
毎月第4火曜日は千島先生こんな時どうなるののコーナーです。つくみの津普通の島千島総合法律事務所の千島誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。千島さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。なかなか暖かくなりませんね、
う
ん、
今日も寒かったですね。
寒かったですね。桜の開花予想日からもう2日過ぎてしまいましたが、まだまだ
そうですね、
お花見
あ、実は今週の金曜日予定してるんです。
私もなんですよ。
あ、そうなんですね。
晴れですかね。天気はいいんですかね。
ちょっと見てみましょうか、はい、週間予報を見てみる と,
見てみますと
曇りですね、
うん、あ、じゃあなんとかできそうですね。
明日あたりから曇りがずっと続いておりまして、降水確率が 30% ぐらいと、うん、まあ、じゃんけんで勝つぐらいの確率で雨が降るから。で、今回そのお花見をテーマにしたご相談なんですね。
そうです。まあ、花見といった時ですね、よくトラブルが起こるのが、あの場所取りなんですよね。
ああ。
まあ、それなので、この花見の手術が増して、その場所取りについてと。いうのがテーマです。
年に何回か場所取りをすることありますよね。運動会だったりとか。
いろいろありますね。はい。まあ、そういうのをこう、ちょっと比較して、でお話しようと。
わかりました、
はい。ではここで相談事例を紹介します。今年も花見の季節がやってきました。去年私は花見の幹事を行いました。花見は満開予想の出た週末に設定。私は某公園にビニールシートを持って出かけました。うん、するとすでに絶好の場所は先に来た人によって場所取りをされていました。ほうほう。私は仕方がないので絶好の場所の近くにビニールシートを敷きました。うん、そして夕方になり同僚が来ました。乾杯をして大いに盛り上がりました。しかしその絶好の場所に敷かれたビニールシートには人が来ません。
ほらら。
夜になってもそのビニールシートには誰も来ませんでした、
うんうん、
私は絶好の 花見の場所を場所取りしているのにもったいないと思って見ていましたが、だんだんと腹が立ってきました。
でしょうね。
一番いい場所を取っていながら花見をしないのなら場所取りをするなと言いたいです、
うんうんうん、
花見をしないというのであれば分かった時点で場所取り用に敷いたビニールシートを取りに来るべきです、
うん、
常識の問題だと思うのですが念のためお聞きします。これに法的な問題はあるのでしょうか。相談事例です。
急遽ね、取りやめになったとかいろいろ理由はあるでしょうけども、こういうのは、ありそうですね。
ですね。また相談者の方によりますと、その花見の日の某公園は、花見客で満杯であったにもかかわらず、うん、花見の絶好の場所だけがぽっかりと空いていたとのことです。
これ、来ない人が、まあ悪い部分もありますよね。絶好の場所にビニールシートをかけて、で来ないんでしょ、
はい、
だから、わかりますよね。ああ、今は、使ってねえわ、ちゅうので、うん、他の人がね、使わせてもらったらよかったんじゃないかな、とも思うんですが。
でもなかなかそういう勇気もないですし、もし来た時にちょっと罰が悪いっていうのもあったりしますよね。
さあ、鉄島先生、こんな時どうなるの？
そうですね。まあ、花見における場所取りのトラブルのは典型的なものですね。
ね、
まあ、この花見っていうのですね、これ大体宴会とセットになって、ね、本当の意味での花を見るってのは別にこう、ビニールシートはいらないんですね。
最初の5分ぐらいですね。
は
い、
これ正確には、正確には言葉上はね、花の宴、花の宴ですね。
ええ。
って言いますね。この花の宴というのはですね、これ結構古いんですよ。
はい。
その歴史的にはですね、あの、嵯峨天皇。
ほぉ、
あの、天平の田舎とかですね、あの空海が生きていた。
じゃあ1000年以上前ですよね。
そうですね。はい。
へえ、その時代からやってたんですか。
はい。それから、あの、源氏物語にもですね、
はあはあはあ、
この、花見をしましたという話題が出てくるんですよ。
へえ。
ただですね、今のように、こう、花見弁当とかですね、
へ
お酒を持っていくようになった形というのは江戸時代だそうですね。
花見って歴史的なものなんですね。
はい。まあ、ところでね、この場所取りは場所取りでもですね、さっきも言ったように、その、いろんな場合があると思うんですよね、はい。で、あの、小学校の運動会の場所取りっていうのはあるじゃないですか。うんまあ、朝早くからね、その町内会のところをチートに行って、こう取るとかですね、はい。結構お父さん大変なやつですね。
小学校の運動会とかも、感染用の場所取りと結構大変ですよ。
はい、 まあ、これ親御さんとしてはね、子供の頑張る姿を見たいと。
うん。
ところがですね、この小学校の運動会の観戦用の場所取りと、今回の花見のための場所取りではですね、法律上の位置づけが違うんですよ。
へぇ、
それはどういうことですか？はい、
まあ、まずね、小学校の運動会で場所取りをして、運動会を観戦することというのはですね、これと、それ花見ではですね、法律上の位置づけが違うというのが、どっちが上かというと、花見の方が上なんですよ。
は、運動会やりですか？
はい。
もう、まあ、たかが違う言い方なんですけど、花見ですよね。
はい、
子供のための運動会の観戦の方が大事と考える人も多いような気はしますけども、はい。
これが違うんですよ。まずね、運動会の観戦について言うとですね、これは運動会をやるのは小学校ですよね。
はい、
だから小学校の行事なんです。
はい、
でそこにあたって、その父兄が観戦することがですね、子供の教育上良いことだと、一般に考えられているんですよ。
うんう
ん、そこで教育機関としての小学校が父兄に観戦してもらってるだけで、
はい、
その父兄が観戦するというのはこれ、権利でも何でもないんですよ。
は
あ、まあ法律上これね、反射的利益って言うんですよ。
じゃあ、その学校側が、その保護者の観戦はダメですよと言ったら、
はい、
まあそれだけのこと。
そうですね。まあ、事実上はできないと思うんですけども、まあ法律上は不可能ではないですね。
はあ。じゃあ私たちの権利でしょう。子供たちの見るのはっていうのは、権利ではないという権利
ないんですよ。
へえ。
まあこれに対してですね、花見の方っていうのはですね、これはその、花見をする人がそれぞれグループを作ってですね、
はい、
もしくは単独で行うもので、誰かの利益ではなくてですね、花見をする人の利益のために行ってるんです。
まあ、そうですよね。
はい。これね、集会の自由としてですね、憲法21条に定められた人権なんですよ。
教科書で聞いて以来ですね、集会の自由。
はい。
なんか、明治、とかですよね。そういう時になんか、
はい、そうなの。
その近代史を習ってる時に聞いた言葉ですけども、
その通りなんですよ。実は自由民権運動というのがですね、盛んの時にこの花見をすると言ってですね、こう政府に反抗するような人たちがね集まった時期があったんですよ。それに対してけしからんという形で、まあ集会の自由をこう制限しようとしたことはあったんです
けど、ね、憲法の集会の自由というのは花見きっかけみたいな部分もあるんですか。
まあ、明治憲法下の前の時ですので、まあ、政府に反抗するやつはけしからんと。
はあ、
まあ、逆賊だっていう趣旨だと思いますけどね。
はい、で、その憲法上の人権と、
はい、
運動会の時の反射的利益ですか、はい、違うんですか？
違うんですよ。まあ、簡単に言えばですね、さっき言ったように、その反射的利益っていうのは、理由がありさえすればですね、制限が大幅にできるんですよ。
ほうほうほう。
それに対して、この人権の場合っていうのはですね、他の人権を、
はい、
他の人権と人権の衝突の場合とかですね、それから非常に高い高度な合理性とかですね、
はい、
そういうのがない限りは制約は できないんです。
花見なのになんか話がややこしくなってきましたね。
はいはい。
へえ、はい。じゃあその花見の場所取りっていうのも人権の一つなんですか？
はい。実はね、直接ではないんですけども、最高裁の判例があるんですよ。でね、道路におけるデモの自由というのが問題になってですね。
はい。
このデモって、まあするじゃないですか。デモっていうのはこれね、動く集会の自由として、憲法21条に認められているというふうに、まあ、法律上解釈されているんです。で、その場合ですね、ちゃんとルールがあってですね、その集会、動く集会の自由を制約することはできるんだけども、
はい、
だけども、まずはそこでは、早く届け出た人が優先されるという意味での、届け出制じゃないといけませんよ、というようなことですよね。で、まあ、実際、その公園を使って花見をする場合っていうのは、その迷惑行為をしないということがですね、例えばその火を焚き火しちゃいけませんよとかね、そういうふうに例示的にこう、列挙している場合があって、ほとんどであってですね、これ、花見の場所取りについては、直接どういうふうにしたらいいかって規定がないんですよ。それで、まあ、さっきの判例のね、基準に従ったら、まあ、ある種、その届け出をした人が優先される。
はい。
だから一回一回届け出するわけじゃないですよね。そうすると場所取りをすると、ビニールシートを敷く、はい、ということ自体が、まあ届け出をしたものと、まあ大体同じことだろうと。そうすると、まあ先に場所取りした人が優先されると。
へ
え。いうことになるんですね。
じゃあ花見の場合、先に 場所取りした人が優先される結果、来なくても何も法的には問題がないということなんですか。
早い者勝ち。
まあそこがですね、まあ今日のあの放送の一番骨幹の部分なんですけどね、まずその先に場所取りをした人がその何らかの事情で来れなかったということにはそれは問題はないんですよね、だけどもですね、人権だからといってもですね、その乱用はダメなんですよ、またですね、その最高裁の判例でも明示しているようにですね、人権の行使に対する人権自体ではなくですね、人権の行使に対する制限はできるので、他の人が花見を行うことができないような、まあ、形でのですね、場所取りは許されない。それからですね、場所を取ったんだけど、使わない場合は、他の人がその場所を使うことをダメだよ、ということも許されないんですよ。
つまりはですよ、来ない人が悪いんですよ、と。で、先に場所取りした人が来んな、ちゅうときは、その、敷いてあるシートを剥がしちゃっても、よいと。
まあ、そう言いたいところですよね。そう簡単ではないんですよ。
そうなんですか。はい。
まずですね、その、場所取りなんでするかって言ったらですね、花見が混み合う時間帯に花見をするからですね。
あ、そうですよね。
はい。で、大体、しかもその、花見の時間っていうのは、さっき言ったように宴会も含めてるんで、大体1、2時間はありますよね。
そうですね。
そういうことを前提とするとですね、その、花見が混み合う時間帯の、まあ、その終了時からですね、1時間ぐらい前であれば、まあ、その次、